駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ママです。
はい、ということで第34回、駆け上がりラジオですね。6月30日です、はい、もうあとちょっとで1年ですね。
7月になるんだね。しかもね、もうね、
7月もう暑くなってきますよ。まあ梅雨もうすぐ明けるかっていうようなところだと思いますけど。
そうですね、
うん、いやー早いね。もう夏だね。
もうね、もう今年も半分終わったね。
終わったね。早いね。もうあっという間に。
なんていうことだ。
まあね、6月か。
なんか疲れてるみたい
ですけど。あっという間すぎて何も出てこないくらいな、あっという間
だ
った。
うん。いや、だからもうね、多分今年の4月に入った新入社員の方がもう3ヶ月経ってるわけですからね。
そうですしさ、そうですしさって。いや、まあ、それもあるんでしょうけどっていうことを言おうとしたんですけど、このかけらじもさ、やってると時間経つの早いよね。
早い。
これがなんか、はい、その、ペースメーカーになってるね、1ヶ月の。
そうですね。
なんか、すごい早く感じ
る。どんどん、ねえ。まあ、そんなところですね。今日は目標40分っていう、はい、サクッと40分。
はい。行きましょう。行きましょう。
早速ですね、今日のテーマについてお聞きしていこうと思いますけれども、今日のかけらじタイムズはグリーンティーさんですね。
はい。
はい、今日はどんな？
ですね、まあワールドカップやら何やらいろいろ開幕してますけれども、
はい。
今年の夏はですね、皆さん、モスキートバトル2010というのも開幕する
予定です。初めて聞いた人な。2010開幕とか。
まあ今までも開幕してるんですけど、あんまりニュースにならないんですが、はい、今回も直前情報をですね、お伝えしていきと、いこうと。いうふうに思っております。
ありがとうございます。
はい。モスキートっていうのはね、皆さん辞書で調べてください。はい。
あれですよね、結局、G とか他の虫とかそういう話になるんですかね。
まあ、今回はモスキートに特化して。
特化してね、お送りする感じ、ね。
行こうと思います。
はい。
うん。
そして、井戸端カオスは、うままさんですけれども。
はい。今回本当に、意外にここ1年やってきて、話題に出なかった、うん、ちょっとファッションについてね。
ああ。
新しい。
新しい、
ね。そうですよ。新しいですよ。で、まあ、ファッションっていうと、なんか、大体この、レディスっていうかね、大人可愛いとか、よく言うじゃん。
あるある。
ありますよね。なんか、そういうところに突っ込むんだったら、多分また話長くなっちゃうし、うん、ちょっと我々、理解の、こう、領域を、はるかに超えたところにいるじゃないですか。その、彼女たちの、センスというか。なんで、僕がちょっと今日話したのは、この男性のファッションについて、限定して、
はい、
ちょっと男性ファッション誌のこう正しい読み方とか、
うん、
髪型の話とかそういうのをちょっとまあ自分なりにというか我々の主観でね、はい、なんかこう楽しく会話できたらいいかなっていうくらいにしか考えてません。
はいはい、これ楽しそうだ。
楽しみですね。
はい、自由ですよ。参考になると思うよ、いろいろ。
は
い、
そうですね。うん、ぜひ、まあ深く聞くとまた長くなっちゃうんでね。楽しみにしていこうと思います。
コーナーに行ってからっていう感じで。
はい。はい、それでは、早速、かけらじタイムズに参りましょう。
かけらじタイムズ。
夏といえば、花火バーベキュー。他なんかあります？
一人でやってよ。
それキャンプ。
キャンプ。
途中からうちら入んなきゃいけないいろんな声
の人にさ。お祭り、
うん。お祭りもね。
うん。
プールもあるし。
あ、プールもあるし、ね。海もあるし。
海もある。というようなね、感じで、いろいろ楽しいイベント、盛りだくさんなんですが、
はい。
今年もですね、モスキートとのバトルが開幕されます。
ちょっとわかるんですか？
あ、そうですね。で、モスキートって何かと。
はい。ま
あ、あれですよ。プーン、ピタってやつですよ。
ピタってその優しいものですかね。ブスですよね。
ブスですかね。うん、まあ。
音すらしないですけど。
あれです。蚊です。
蚊ですね。はい。モスキート蚊です。はい。
まあ夏になるとね、まあ出てくるわけですよ。
うん。
で、まあそいつらとの戦いをね、まあ人類は遥か昔からね、いろいろ繰り広げてきて、まあその戦うための道具もね、 昔は何ですかね、あの変な網みたいなやつをかやっていうのかな、そういうのをね、あの
かや
の中に入って蚊が入ってくるのを防ぐみたいなね、
はい、
ありましたけれども、まあ、皆さんね、じゃあ蚊に刺されるのを防ぐためにどういうことしてます、
うん、
まあ、一般的な話ですけど、
してない、
まあ、してない、刺されっぱなし、まあ、骨だから、ね、
私はあんまりしてない、骨にはね刺さんないからね、コツコツしてるからね、まあでもないですね、あんまり。なんか刺された後に対処するぐらいしかしてない。
ああ、危険ですよ。
お怖い怖い。
まあでも子供の頃は結構そういうの注意してませんでした？
まあ、あの虫除けスプレーとかね、
そうそう、虫除けスプレーとか、あとね、あの蚊取り線香ね、うん、そのあたりが必須アイテムですよ、
はい、
で、あの、まあ、そういうもので、まあ、防ぐっていうのが一般的なんですけど、最近ですね、あの、ニュースになっていたのが、あの、虫除けスプレーが効かない蚊が出てきたと、いうようなニュースが出ていて、まあ、今更かとちょっと思っちゃったんですけど、結構、その、例えばインフルエンザとか、
はい、
あの、タミフルが効かないとかいうような、
はいはい、
出てきたりとかしますよね。
まあ、絶えず進化していってますからね。
うん、そういうふうにして、耐性が出てくるっていうのはよくある話なので、
うん、
まあ、なんていうか、蚊に至っては今更かみたいなね、感じがあるんですけど、
ね、はいはい、
まあでも、そういうような耐性を持つ蚊が出現してきてると。で、さっき G の話がありましたけど、
はい、
最近ね、G にもですね、G 向けの殺虫剤って有機リン、有機リン。ね、あの、
うん、
ちょっと、あれな、有機リンですね。
うん、
有機化合物のリン、
うん、
系が、そういった物質が入ってる殺虫剤っていうのがあるんですけど、
はい、
それに対して耐性を持つゴキブリが出てきたりとかですね。
ゴキブリ言っちゃったね。
ああ、ごめんなさい。
はいはい、
いいですよ、
全然。そういう薬物耐性っていうんですかね、そういうものを持つ昆虫が出現してきてるよっていうことなニュース。
楽しそうに言うけど。
出現してきてるよって。
はい、ということであります、
うん。
で、まあそうなるとですね、いろいろ、まあ蚊に、蚊だけに、ならないで、いろんな虫に対して薬物耐性が出てってるなっていう話になっていきそうなんですが、まあ今回は蚊に対してですね、お話をします。うん、で、結構ですね、さっきもホネストさんとか対処しないって言ってましたけど、蚊って結構軽く見られがちですよね。
うん。
蜂とかに比べれば、刺されてもまあいいやって感じですよね。痒くなるぐらいじゃんっていうね。
うん。
だけれども、で我々あの小さい頃に予防接種をしたことあると思うんですけど、日本脳炎とかさ、そういうその伝染病の媒介になってることがあるので、その蚊だからといって、その侮れないところが実はあるんですね。
うん、
なので、その辺、蚊はいかにして人間を刺すかというようなところをですね、今回はちょっとお話しして注意していきたいところも言いたいと思います。
はいはい。
サクッといきますけれども。
サクッと。チクッと。
はい、チクッとっていうか、チクッとかな。
チクッとなんですか。
チクッとなの？
はい。で、まず蚊の基本データからですね、いきたいと思いますけども
、はい。
蚊の質量はですね、2ミリグラムね。
お、
軽っ。
非常に軽い。飛行速度、時速2キロですね。
遅い。
飛行範囲、1日に1キロメートルぐらいの範囲を動くと。
おお。
まああまり知られていないですけど、まあ余分な話のうちの3つです。で、捕食です。何を食べるかというとですね、うん、植物の蜜とかですね、果汁を好むんですが、ただ、メス、はですね、その自分の卵を発達させるために、それ以上の、栄養分、特にタンパク質を取らなきゃいけないので、そのタンパク質を取るために血を吸うんですね。
うん、
なので、まあ、有名な話ですけど、蚊はメスしか刺さないというようなことが言われます。で、その吸血するわけですね。血を吸うんですが、はい、そのステップを、3段階で今からお話しします。
簡単3ステップ。
3分間クッキングみたいになってますけど
非常に簡単な 3段階でいきたいと思います、はい、まず皆さんもお真似すればできますよ。
お、本当ですか？やってみよう。
ステップは、皮膚を突き刺す
いや、その時点でもうあれだから逮捕されるから
その時点で俺たちもう無理だわ。
通り魔じゃんだってもうそれって
言われ
て
うさ
はい、 これはステップ1です。非常に楽ですね。ステップ2。
うん。
これもできるよ。唾液注入です。
なんかもうそれ、なんか、病気事件になってるよ。
気持ち悪い、ちょっと。
で、まあ、この唾液を注入することによって何が起こるかっていうと、血小板が血の中に入ってますけど、
はい、
それが血小板って結局血を固めるのに使われますけど、その血小板の凝固作用、血を止める働きを防止するんですね。
うんうん、
だから穴、あの、血管とかに、血管とか皮膚に穴を開けると血が流れ出るんですけど、その血っていうのは空気に触れると固まる性質があるんですが、それを防ぐ。ずっと血を吸い続けられるようにするために、
うん。
そのために唾液を入れます。
麻酔的な感じでもあるんですか？
あ、麻酔でもありますね。あの、刺したことを気づかせない。
そうですよね。気づか、知らない間に刺されてますね。
うん。そういう麻酔の働きもあります。
はい。
これはステップ2です。ステップ3は、吸えばいいですね、あとはね。
あ
血を吸う。
我々にもできそうですね。まあ、
うん。
いやいや、無理だし。
はい。で、まあ、じゃあなんで痒いのかと。血吸うだけだったら別に痒くもないでしょっていう話なんですが、あ、まあ、ステップ2の唾液がですね、
うん、
これが結構人間にとっては、まあ、なんていうかな、部外者っていうか、こいつがアレルギーの反応を起こす物質になってて、うん、でそれが原因で痒みを感じると。
はい、
麻酔でもあるんだけど、しばらくするとアレルギー反応が起こってしまう。
うん、
で、まあ、かゆいぐらいだったら、まあ、じゃあ、かゆみを抑える方法はないのかということで、これも3つぐらいお話しするんですが、まあ、皆さん、どういうふうにしてかゆみを抑えてます？そのまま放っておくとか、そういう感じ？
そうですね。
僕、あれ、かきむしりますよ。
あ、かきむしるんだ。
それ、一番ダメなタイプじゃないですか。
あとあれ、爪でグーって押し込んで。
ああ、バッテンにつけて、
ね。バッテンね、
は
い。あんまりでも効果はないくないですかそれ。結局痒くない？
痒いですね。
痒いですよ、ね。
あれだ。冷やす。
ああ、冷やすっていうのはいい方法ですね。うん。久しぶりに正解出ました。
久しぶりにって俺、いつも不正解みたいな。
正解出てると思うけど。
出てますね。はい。まあ、どちらかというとその対処療法っていうよりかは、
うん、
蚊に対してどういうことをするかっていうのをちょっと2つぐらい、今、まあ3つって言いましたけど、そのうちの2つはですね、
はい、
蚊が例えば血を吸ってるときに気づいたと。あ、血吸ってるなと。
うん、
でそのときに、
うん、
まあ人間どうするかっていうと、パシンってやるじゃないですか。
はい、
それは実はあんまり良くないらしいんですね。
お
なんでかっていうと、そのままその蚊の、叩いたら蚊の唾液、蚊が、血を吸ってる最中にバシンってやるので、そのまま唾液自体が入り込んでしまうわけですよ。
ぐさっとね。
そうそうそう。うん、なので、まあ、アレルギー反応、まあ、かなり起こってしまって、あまり効果はないね、それは。で、じゃあ、一番いい方法は何かっていうと、唾液自体も吸い取ってしまうまで、待つと。
放置する
。そう。蚊が最終的な段階まで、吸血を完了するまで待つと、唾液も吸い取ってしまうらしいんですね。
そうすると痒くないんだ。
っていうふうに言われてるんですが、
うん、
でも、あまり効果ないみたいなんですね、これも。なんか実際、蚊が吸い終わった後の状態を私たちよく見ますけど、痒いですよ
ね。そうですね。そっちの方が多いですね。
うん、
あれはじゃあ、蚊が吸ってんの見かけたらさ、デコピンで下からこう、パーンって飛ばしてあげるのはどうなの？
あ、そう。それが正解なんです、基本的に。
あ、そうなの？
パーンって弾き飛ばすといいんですって。うん、上から潰すんじゃなくて。
なるほどね。
そうするといいというふうに言われています。で、まあ、あとは、無皮かなんか塗ってちょうだいねというのが、
まあ、
です
ね。まあ、書かないとね、みたいな。
でですね、まあ、これが蚊の、まあ、基本的な話なんですけど、まあ、蚊のね、害っていうか、まあ、我々が、嫌な思いをするっていうのは、かゆみ一つありますが、
はい、
それだけでなくて、まあ、最初言った伝染病の媒介をしているね、
うんうんうん。
ちょっとそっちの話をいくつかしようと思う。3つぐらい例を挙げてしようかと思うんですけど。
はい。
まあ、今から挙げる病気は結構大変な病気で、これらの病気を媒介しています。まず一つ目、うん、マラリアってですね。
ああ。
これはですね、まあ、マラリア原虫っていうですね、まあ、単細胞生物が原因で起こるんですが、うん まあ、単細胞生物だからって侮らない方がいいですよ。これ寄生虫なんですね。
あ、
でしかもですね、これどんな症状が出るかっていうと、40度近くの高熱がまず出るんです。
死にますね、下手したら。
うん、下手したら死ぬかもしれない。ただ短期間で熱は下がるんです。
ほうほうほう。
で、ああ良くなったなみたいな感じで思ってると、これがですね、繰り返し熱が高くなり低くなり、熱が高くなり低くなりっていう状態を繰り返す。
風邪が治んないようなのが続いちゃうわけですね。
で、まあそのうち治るだろうと、熱が上がったり下がったりするだけだからって思っているとですね、これやばくなるんですね、うん、3回目に熱が高くなった時にはもう危篤状態なんです、うん、これ、でこれ実は知らない間に肝細胞、肝臓の細胞が破壊されるっていう病気なんで、ほっとくとやばいんですね、これ。
内臓まで行っちゃうってことですね。
はい。で、しかもこれワクチンないんです。寄生虫ですからね。
おぉ。
そういう非常に怖い病気を媒介しています。
怖え。
か、ダメじゃん。
はい。
ゴキブリよりもダメじゃん。
あんまり効かないでしょ、でもマラリアって。
まあ、ここではね。
日本ではあんまりみたいな話です。
ただ、
温度によって生活できるところ
が決
まってるとかじゃない。
基本的にまあ熱帯地方なんですけど、
ああ。はい、
ただね、日本でもね、今年間100例以上出てるんですよ、これ。
ああ、最近うん、気温上昇で上がってきたってこと？
そうです。マラリアが。地球温暖化でですね、日本でも今危険性が指摘されて
る。やばいですね。北海道に逃げなきゃ。
いいですね。来てください。
今グリーンティーさん最強状態。
最強状態。はい。でもう一つ目、二つ目ですが、これは天狗熱と聞いたことはあるかもしれません。
天狗熱。鼻高め。
いや、今。うん、変なこと言っても僕は対処できませんよ。
すみませんでした。
これ天狗ウイルスっていうウイルス、今度はウイルスなんですが、
お
う
お
う、これ英語でですね、面白い言い方をするんですね。英語で、ブロークンボーンフィーバーっていうふうに
言う。
あれ？これ骨が痛く、骨が壊れるほど痛い。
俺じゃ常に痛がってたら俺ブロークンボーンじゃん。
はい。
いでて。
もうね、そさん危ないかもしれないですよ。
危ない。
骨折しちゃうんですか？
骨折してるっていうことじゃないですけど、もう骨が、骨から痛いみたいなぐらい。
骨から痛むってことですね。は
い、骨に。
それぐらいの例えっていう。例えです、これは。
骨まで痛い。
うん、
うん、
それもですね、発症すると、高熱、下熱と、熱が高くなり、低くなり、高くなり、低くなりの繰り返し、で、2回目ぐらいに熱が下がった次の段階から、今度は、胸のあたりから発疹ができ始めて、全身に広がるんです。やつね。で、その発疹は痒みを生じる発疹。ね、発疹。
これは、治せるっていうか、
はい。
死ぬほどのものなんですか？
これはまあ一応1週間ぐらいで亡くなります。で、回復します。
あ、回復はするんだ。
で、致死率は 0.01 から 0.03% ということなので、まあ、そんなに高くはないか分かんないですね。1万人に1人とかですかね。
でも死ぬ可能性があるってことですね。
死ぬ可能性はあります。
嫌ですよ。まず発疹できる時点で嫌ですもん。
うん。そうですね。ただですね、これ怖いのがですね、1回目じゃなくて2回目に感染した場合なんです。
うん。
2回目に感染すると、こう、天狗熱っていう病気がバージョンアップしまして、
うん、
天狗出血熱という別の病気に変わるんですね。
何？再インストールで名前変わったって話？
そうですね。パワーアップしてます。で、今度は何が起こるかっていうと、口とか目とか鼻とかですね、全身の粘膜から出血が起こるっていう、非常に困ったことになるんですね。で、致死率も。
困ったレベルじゃないです
よ。困ったレベルじゃないです。ということで、まあ、致死率も、まあ、3% から 6% っていう。
上がったね、だいぶ。
死ななかったとしても嫌ですもん、その、
はい、
いろんなとこ、血が出るとか。
で、これ日本でも毎年70例ぐらい出てます、今ね。
嫌だ。
っていうことになってます。で、最後です。長くなったのなんで、日本脳炎です、これがね、最後。
あ、出た。予防接種するんですね。
はい、で、これはまあ、予防接種してるので知ってる人も多いと思いますが、まあ、症状としては、で潜伏期がだいたい6日から16日ぐらいあって、うん、その後、高熱、うん、もしくは痙攣、意識障害、うん、ね、そういったことが起こる。まあ、脳の方がですね、ちょっとウイルスに侵されてしまうと、
うん。
で、これね、意外に身近な病気みたいな名前ですよね、日本脳炎ってついてるから。
うん、
はい。
で、 結構聞くんで、マラリアとか天狗熱するや、なんていうかな、まだ大丈夫なのかなみたいな感じに思っちゃうんですけど、これ致死率 20% あるんですよ。
5分の 1？
うん。で、これもし回復しちゃったとしても、
うん、回復しちゃったって。
回復した、したとしても、あの変な言い方してすみません、
はい。
回復したとしても、はい、半分以上は脳に後遺症が残ってしまうぐらいの、で、しかもですね、これ、発症してから、発症しちゃうと、
うん、
症状を抑えるとか、痛みを抑えるとか、そういうような、あの、治療しか方法はないんですよ。つまり、根本的に解決するっていう治療法は、未だに確立されてない。
はぁ。
というような病気で、非常に恐ろしい病気。
マラリアとかよりも全然怖いですね、じゃあ。
うん。で、ただ、まあ、ワクチンがこれあるので、
うん、
そのワクチンを予防接種で打っていると。
うん、
で、まあ、日本では年間1万例以上出ています。なので、まあ、我々の一番その身近なところにある蚊の病気で、蚊が媒介する病気であるというふうに言うことができます。
うん
うん、それ予防接種って1回打てば大丈夫なの？
ああ、どうだろう。ちょっとそこは。
でも何十年か経つとっていうことなんじゃないです
か。そうだよね、きっとね。
何回かするとそのウイルス、っていうかワクチンの、ね、効果が薄れてくるとはよく言われるので、うん、このまあはしかとかもそんなこと言われてましたよね。
そうだよね。
なので、1回で済むかどうかっていうとそうではないと思うんですけど。
なるほど。怖いですね、蚊。
なのでですね、意外にこの蚊をの見くびってると、まあ、蚊が怖いっていうよりかは蚊の、ね、あの持っている病気が怖いっていうこと、う
ん。これじゃあどうすればいいんですかね。やっぱ刺されないようにするべきか、そもそもそういったウイルスに、うん対応するために最初にこうあらかじめ自分の体を、まあ、いい状態にしておくっていうのか。
いや、まあ両方だろうね。
まあ、まあ、でも一番やり方としては刺されないように努力するっていうところなんだと思うんですけど、
うん、
まあ、あのちょっと蚊の特性を知っておいてもらうといいかなと思うんですね。で、一つは、はい、あの二酸化炭素とかの濃度が高いところに蚊は寄ってくるんですね、
うんうんうん、
あと温度が高いところ、
うんうん、
なんで、はい、あの体温が高いとか呼吸回数が多いとか、まあ、そういう新陳代謝の激しい人ってのは刺されやすいと言われてます。で、あと、まあ、これは、まあ、体質なんでしょうがないってあるので注意するっていう時はあのなんていうかな、運動後とかお酒を飲んだ後ってのは特に注意をした方がいいですよと。
あ、二酸化炭素いっぱい出ますからね、
うん
うん、
なのでまあそのなんていうのかな、この最初の方に言いました虫除けスプレーみたいなものを、まあ耐性があるやつも出てきたって言いましたけど、
うん、
その虫除けスプレーの成分もいろいろあって、その耐性がまだ出てないような成分っていうのもあるので、
うん、
まあそういったあたりを使ったりとか、うん、あとは、まあ長袖の服をね、あの、着るとかですね、ちょっと暑いとあれですけど、
うんうんうんうん、
そういう。
まあ長袖でも上から刺してくる。
あ、そういうやつもいますね。ヤブカとか。
ヤブカになってくると。
うん、
で、あとその、足の匂いが好きっていうふうに言われてます。
うん、
で、さらに、あの、さっき温度の高いところに来るって言ったので、その、服の色をね、ちょっと注意した方がいいかもしれないですね。黒い服とか、黒っぽい服は熱を
集めて。熱を吸収して。
うん、なるほど、なるほど。
白っぽい服をできるだけ着る
ん
ですね、
うん。
うん。そういった、まあ、ちょこちょこしたことですけど、まあ、完全に支えなくなったら無理だと思うんで、少しでもそのチャンスを減らすと。いうような努力をすると、はい、いいんじゃないかなというふうに思います。で、あとちょっと悲しいお話なんですが、
はい。
蚊の葉を取ってあるよね。ふーんって。
うーんって
くるやつ。あれはですね、だんだん大人になると聞こえなくなっちゃう。
あ、
ですね。
モスキートのね、あの、
そうです。うん、モスキート。
嬉しいやら、悲しいやら。
あるよね、そのモスキート音を出す携帯の。
iPhone アプリとかも出ましたもんね。
iPhone アプリと。
うん、
なんで、まあ、その辺もね、この注意をしたいと、注意しなきゃと思うんですけど、でも結構ね、蚊の伝染する病気って子供がかかることがあったりするんですよね。
うん。
だから、お子さんをお持ちの方は特にね、あの注意をしてあげてくださいという、非常に真面目な、はい、あの、カッタイタイムズになったかと思いますけど。
いや、でもためになる話で。
そうですね。
はい、いいですね。この夏、これで蚊からのね、脅威乗り切って、
そうですね。
いきたいですね。
モスキートバトル2010。ぜひ、あの、皆さんに勝っていただければ
な。そうですね。人類の勝利を。
蚊に勝ってみたいな。
祈っております。
はい。ありがとうございました。
井戸端カオス。
はい、今回井戸端カオスはですね、ファッションの話についてなんですが、
はい、
まあ、早速ですけど、うん、皆さん今日のコーディネートどんな感じですか？
今日のコーディネート今ですか？
、はい、コーディネートって
今言っちゃダメでしょ。
まさに
Now
今何を着用してるんですかっていう、
ね、ちょっと言うのもはばかられるかもしれない。
まあ普通にシャツを着てるぐらいですね。
T シャツと下がジャージですね、
うんうん、僕もスウェット的なもので、まあね、みんな部屋にいるんです、まあその通りだと思うんですけど、
うんうん、
まあ絶えず我々はこう外に出た時に周りの目をちょっと気にしますよね、はいはい、
うんうん、
そうですね、で僕は特にあれちょっとまあ他の人がおかしいと思うくらい自分のなんかこうあれを常に意識しちゃうんですよ、
うんうんうん、
場合によってはね、こう、うん、外出てたまにこう鏡でこう姿見が見れる鏡あるじゃないですか。
ありますね。
あ、はい、見た時にあれ自分の今日の服おかしいと思った時に、うん、僕家まで戻ったこととかありますからね。
まあ違和感を感じると
そうなんですよ。
すごいですね。
っていうくらい僕はすごいなんかこう自分のファッションとかに関してね、別におしゃれおしゃれじゃないって関係なく、あの、はい、自分が周りにこう溶け込みたいっていうか、
うん、
変な格好はしたくないとか、いいように思われたいっていう気持ちが強くて常に気をつけてたんですけど、はいはい、徐々に落ち着いてきたんですよ最近。
お、
まあ、自分の話で申し訳ないんですが、
あ、そうですか。
かなり落ち着いてきて、
うん、
あ、もうなんか僕もこのこっから先ファッションで困ることないやっていうくらいまで、
すごいね、
決まった考え方ができるようなところまで来てるんで、
お
う、ちょっと今日皆さんにねその話をね伝授しつつ、
はい、
あのもうこれ以上困らないようにね、あのなればいいかな。
まあでもファッション、いや気にしてないのかもしれないけど、そんなにファッションで困ってないっちゃ困ってない。
お二人はなんかあんまり困ってるっていう風な感じには見えないですよね。
まあ完全に
自分の好きな格好で着てて、
そうですね、
で全然気にしないし、
うん、
別に格好つけまくってるわけでもないし、
うん、
かといって無頓着にこうなんかなんていうんですか、ダボっとした格好で来るってことも一切ない、ね。なんかこう至ってカジュアルに。
まあ定番というか。
した感じでパッて、さっと変えるみたいな感じですね。
そうだね。
そうですね。
なんとなく。うん、
でも中には、あの、大学生とかになって初めて自分で服買うようになってね、
うん、
どういう服がいいんだろうってこう困ってる人多いと思うんですよ。
ああ、はい。
で、やっぱりどうしても間違っちゃうのがファッション誌ね。
うん。
ファッション誌とかヘアカタログとか見て、うん、あ、これかっこいいな、こういう風になりてえとかってなって、真似する人出てくるんですけど、うん、
はいはい、
そこで大体必ずつまずいちゃうので、
うん、
ま
ずそこでね、あの、注意点があるんですよ。
なるほど。
まあ偉そうなこと言えないですけど、僕別にファッションに関して知識があるわけでもないんですけども。
そっちの方でも本を出そうとしてるのが。
いやいや、ないです。ただ僕がの意見だけじゃなくて、僕が通ってる美容院のですね、
うん、
その、スタイリストさんから、よくその、ファッションのアドバイスっていうか、まあ、髪型をこう選ぶ際にもいろいろ話聞くんですけど、
はい、
もうね、ファッション誌ダメだよみたいな話をしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
何を言うかと。その美容院もね、この結構な大手というか、なんでしょうね。結構チェーン展開してる、割とよく知られてる、そのファッション誌とかにも必ず出てくるお店なんで、
うんう
ん、まあ、どっちかっていうと、ファッション誌の、なんていうんですか、フロンティアっていうかね、そっち側に立ってる人たちだから、むしろファッション誌読んでっていうような、方なのかなって思ったんですけど、
はいはいはい、
全然要はああいう第一線でね、第一線っていうのもおかしいんですけど結構こう自分でいいものを見つけて気に入ってる人たちってあんまりファッション誌にとらわれてないんですよね、
う
ん、
あ、なるほどね、うん、
っていうのはやっぱり最終的に結論から言っちゃうと結局かっこいいって思うのってその服自体がかっこいいんじゃなくてその人に似合ってるっていうことなんですよ、
うん、
はいはいはい、髪型もよく見ると、うん、あの可愛いとかかっこいいとか思う髪型出てくるんですけど、
うん、
結局その人の輪郭とか顔のね、パーツがあってこそその髪型がよりよく見えてるっていう形を見てるんで、
あ、
で、この髪型がかっこいいってなっちゃって、この髪型にしてくださいって言って自分がその髪型になると、必ずしもそのね、最初に思ってたビジョンと違ってきちゃうっていうことが出てきちゃうんですよ。
そうね。うん、マッチするとは限らないと。
そうなんですよ。だから僕毎回その、ね、そのスタイリストさんに言われるのが結局、その人に似合った髪型を、うん、まあ何なのかなっていうのを うちら考えて提案してますよみたいな話をしてるんですよ。
ね、
なのであんまりこう明確にこうしてほしい、ああしてほしいっていうんじゃなくて、結構そのプロの人にですね、ちょっとその美容院に行ったりしたら、ちょっと僕どんなのが似合うすかねとかいう感じで聞いてみたりなんかして、
うん、
ちょっとお任せしてみたりすると、あ、いいわみたいな、自分じゃちょっとたどり着けないような新しい自分っていうんですかね、
なんか前も聞いたな、そういうの、
は
い、
まあ、ちょっとあえてそのこれ以上あれ言わないですけど、はい、コピー的な話は言わないですけど、は
い、言わないんだ、
はい、
期待してたのに
まあ僕の話ばっかりしてもね、しょうがないんじゃないですけど、お二人は何かありますかね、そのこれまでなんかこう恥ずかしい格好しちゃったなとか、後悔したなとか、今はもう大丈夫だなとか。
恥ずかしい格好か。
でもね、うん、言ったらあれですけど、私も、あれですね、服、自分で買うようになったのは、まあさっき言ったように、大学からだと思うんで、
はいはい、
うん、まあ、言ったら大学デビューみたいな話になるんですけど、
うんうん、
でも、やっぱり昔の格好を考えると、あ、今の格好ベースで昔の格好考えると、昔の服って着れないかもって思う。
あ、はいはいはいはい。
やっぱり変わってきてるんですよ。やっぱり年齢によって、ね、いや。要は中学の時の服、高校の時の服って、やっぱり違うじゃないですか。
うんうん、
で、大学になり、まあ自分で自立して自分のお金で買うようになって、要は自分の、あ、これがいいなと思うスタイルで、あの服を買っていくので、
うんうん、
やっぱ過去の見ると違うなと思いますし、僕、あれなんですよ。美容院行って、本出されるじゃないですか。
うん、
ファッション誌とか、こう 髪型の
ヘアカタログ
そうとかね、うん。出されますけど、その場では、そういうヘアカタログとか、ファッション誌っていうのは読みますけど、プライベートで、今までファッション誌、男性ファッション誌とかを読んだことが一度もないんですね。
あ、それはね、僕もないね。なんか、
ないですか、
カタログとかファッション誌読まないけど、ただネットとかで、見たりすることはあるけど、どういう格好っていうか、どういう感じになってるのかなっていうのをね。
でも僕、それもネットもないですね。もう本当に、僕の買い物って単純で、なんか、自分に似合いそうな服というか、自分が、こういう感じの服がいいなと思いついたら、バーッと出かけていって、で、自分の好きなブランドとか、まあ、似たような服の置いてあるところバーッと行って、これと思ったらバーンと
合わせて。ああ、まあ、
うん、
近い近い。だ僕はその、パッとひらめくっていうのの、ひらめきの手がかりをそこに
して。ああ、ネットでってことね。
そうそうそうそう、そう。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。
だから、本当に僕の買い物結構淡白ですよ。
ああ。
だから、
いいですね。やっぱり、うん。ファッション誌をね、読むと惑わされるんですよ。
そうそうそう。しかも、やっぱりその美容室に行くようになって、それでファッション誌とかをね、まあ暇だからペラペラするじゃないですか。
はい、
そこでやっぱり一番最初に感じたのは、この髪型はこの人だから似合うんだろうなとか、
ああ、そうですね。
やっぱり思うんですよ。落
とし穴なんですね。
うん、これ、あ、これ、この人はかっこいいけど、俺やったら絶対似合わねえしな、絶対笑われるなっていうのがあるので、もう基本はそういう本はね、見ないようにしてます。僕はね。うん、
まあ、ここまで言っちゃったファッション誌をね、ズタバに言っちゃってるので怒られそう。
いや、まあまあそうだ。悪いって言ってるわけではないんですけどね。
いやいや、あれ、うん、僕もファッション誌はね、結局その読み方だと思うんですよね。
そうね。
だからパクるとかじゃなくて、一つの例として、
うん、
こう、たくさんある中でね、あ、こういう色の、こういう商品出てんだとか、そんくらいの目で見て、
うん、
そういった上で自分を決めていくっていうね、
うんうん、
のがいいと思うんですよ。
もうあれ、全く同じ格好しようみたいな人っているんですか？
います、います。
あ、いるんですか？
はい。僕が読んでる雑誌、まあ、あえてそのね、雑誌の名前言えないんですけど、
うん、
やっぱその年によってトレンドってのはやっぱあるんですよ。色とか、
ね、
柄とか、あとは、その、なんていうんですかね、例えばオーバーオールが流行り出すとか、オーバーオールみんな貼り出す、スカートが流行り出すとか言ったらみんな原宿とかでみんなスカート履き出すんですよ。ね、今結構落ち着いてきてるんですけど、今どっちかっていうと、短いズボンが流行ってるんですよ。
うん、
ちょっとまくり上げたね。めくり上げたね。
裾をね。
裾をめくり上げて、うん、あるいは最初から短い、
うん
うん
うん、ようなので、まあ、こう、すねが見えてる状態のズボンみたいな、
うん
うん、で、こう、リュックサックみたいな感じのね。
あるね。
ああ。
で、ちょっとハットかぶってね。
ハットかぶったりもあるし。その格好しつついるわ、身近に。
見るんですよね。なんであの格好しようって思うじゃないですか。
うん。
おのずから、何の まあ、その前提もなしに、勝手にそんなことする人っていないですよね。
はい、はい。
うん、だその、やっぱファッション誌を見たり、そのファッションショーをね、うん、見たりしてるんですよ。
うん。
で、あるいはその美容院とかっていうような、そういう発信する元となるような人たちが、そういう格好をし始めて、これいいねとか、
うん、
海外とかの流れもあるんでね。というのもあるんですけど、まああれ、僕は今日一つ提案というか、
うん、
ぜひ男性はこのファッションで決まりっていうのが一個あるんですよ。
はい。
まあ、勘のいい方ならわかると思うんですけど、
うん、
あのスーツですね。
ああ、
スーツは最強です。
それはね、はい、そうだろうね。
スーツは、あの、どこへ行っても何をしてもいいんですよ。
はいはいはいはい。フォーマル、
どんなカジュアルなお店に行ってもいいし、ね、百貨店みたいなちょっと高めのお店も行っていいし、
うん、
レストランも入れるし、
うん、
ね、あの、バーに寄ってもいいし、何、どこに行ってもいい上にですね、店員の対応がまず社会人だって見るんで、
うん、
すげえ良 いんですよね。
なるほど。
はい。
確かに。
僕なんか結構あの、あんまりその顔つきがなんかあんまり大人びてないっていうの、っていうなんか、
わかんない。ハンデじゃないけど。若いからね。
あの、その辺の、
ハンデ。
学生っぽいね、ファッションで、ちょっと買い物に行ったりすると、あんまり高い商品勧められたりしないっていうようなことがあったりするんですよね。やっぱり自分のお金で買えるのかみたいな目で見られちゃったりっていうのがあるんですけど、うん、スーツとかで行くと、あの、お支払いカードですかみたいな感じになるんで。
ああ、確かにね。
っていうことで言えば、スーツ最強なんじゃねっていう。
確かに。
ね、
ちょっと、なんていうかな。あの、まあ、スーツの中でもさ、本当仕事するよとかね。いろいろ。
はい、まあ、決めれば。ガチしたスーツのことじゃなくて、うん、ね。あの、なんか、あの、ジャケット系っていうんですかね。
そうそうそう、そう、
うん。
で、ジーンズって言っても、ダボっとしたジーンズじゃなくて、結構最近ね、うん、シュッとした感じのジーンズとかで。で、
まあ、いわゆるカジュアルに。
カジュアルに、純スーツっていうんですかね、
うん。ビジネスカジュアルとかっていうのかな、
ビジネスカジュアル。ああ、よく聞きますね。いいですね。その感じ。この感じです。まさに。まあ、つってもまあ、20代前半とか、
はいはい、
10代、30代前半までとか、そういうちょっと若者向け男性のね、
うん、
ファッションの一つの一案に過ぎないですけど、
うん、
何かこう迷ったりしたりして、どういう服着ればいいんだろうとか、よくなんかネットの掲示板とか見ると、服屋に行くための服がないみたいなね。嘆かわしい話をね。書かれてるんですよ。わかりますよね、それなんか。
わかる、わかる、わかる、わかる。
おしゃれなお店行きたいけど、そこ行くと店員にこうなんかこう出せって思われたくないっていうのはありますよね、どうしても、
うん
で。そういう時にも、もうスーツで行っちゃえばいいじゃんと。
ああ、なるほどね。
まあ、最悪そのスーツのサイズが間違ったりしてるとあれですけど、
うん、
一応ちゃんと仕立てたスーツであれば、
うん、
絶対にもう点数が低くなることないんで。
点数
そうだ、ね、平均点以上だもんね。
うん、はい、平均以上の点数はつけられると思って。
はい。
ねえ、なんか。
言いながら笑ってますけど。
はい。これで、なんだろうな。中高生とかだとあんまりその参考にはならないと思うんですけど、中高生の時からね、バッチリジャケットみたいなの着てたらちょっと引きますよね、うんうん、逆に。
まあね。
確かに。
あれじゃない、制服じゃない中高生だったら。
あ、はいはい。
多分どこ行っても大丈夫じゃん、制服だったら。
制服は大丈夫ですね。
うん。まあでも学ランとかだとちょっと行きにくいかもね。
そうだね。だからブレザーとかの方がいい。
ブレザーだったら。
うん。
まあ、スーツは社会人の制服みたいなところありますからね、男性は特に。
そうなんですね。
うん。まあでも。
やっぱりこう、都会とかをね、歩くときとかは。
うん。
もう、これで決まりみたいな。
うん。確かに、ね、言われてみればそうだね。
はい。で、まあ、すごいシンプルな考えなんですけど、僕はその、そういう、それでいいんだっていうことに気づかず、もっといろんな方法があるだろうっていう、なんかこう、無限の発想っていうんですかね。
はいはいはい。
で、自分はもっとすごい、スーツを超えた何かが着用できるはずだ、みたいな、よくわからない考えがしばらくあって、
うん、
それで相当困ったりしてたんですけど、ようやく今になって、その、スーツとか、スーツに近いシャツと、ね、ジーンズで、こう、割とさっぱりと決まるような服、ですかね、っていうのを着ると、はい、まあこうどこへ行っても変な風には見られないっていうことでね、
うん、
いいイメージがあるよと。
まあ確かに
もう昔からあるスタイルだからね、それやっぱり残ってきてるっていうのはそれなりにね、
まあそういうことなんだろうね。
最近と結構細身に見えるようなシャツが多いんですよ、その しっかりした店とかじゃなくても、うん、あの、いい感じにね、こうシルエットが綺麗に見えるようなシャツが売ってるんで。
モテスリム？
モテスリム？モテスリム。
あ、それスーツですね。それスーツの話だね。
スーツ。
うん。
スーツもね、昔は三つボタンがあったりしたやつとかが、
はいはいはい、
一番上だけ止めれば、綺麗にスッと見えるね。
二、うん、
つしかボタンがなかったりするようなタイプになってきたりとかしてて、
うん、
そういうのもあるんで、まあ、スーツとか、スーツに近いものが最強なんじゃないかっていうのを提案して、今日は終わっとこうかな、みたいなね。
お、ちょうど今40分だ。
お、素晴らしい。
そうなんですけど、あれなんか今日僕しか話してない感じがする。大丈夫ですか？
こ大丈夫です、大丈夫です。
小型とかじゃないんですよね。うん、一方的すぎる感じでしょ。
一方的カオスっていう。
一方的カオス。まあ、たまにはあってもいい
な。いや、でもまあまあ、面白い。まあ、ファッションはまさにっていう話
です。まあなんか、そんな反論も当然あると思うんですよ、やっぱり。
うん、まあまあ、
そうですね。スーツにしとけって、ある意味なんかめんどくさいだけじゃんみたいな見方もできちゃうんで。
うん、
なんかもっと改善案とかね、なんかこういうファッションどうなのとか、今年はこれがいいよとか。っていうのがあったりしたらね、逆に教えていただきたいと。
はい、
そうですね。ぜひ、ね、あの、メッセージの方までいただければ。
メッセージにね、結びついちゃうんですけどね。
ぜひという形ですね。
ぜひという感じですよ。
はい。
はい。なんかよくミクシーとかでね、はい、マイミクのコミュニティとか見ると、スーツ姿にキュンとくるみたいなコミュニティに入ってた
りしますね。いや、でも女性は確かにスーツ姿にこう、なんか、ときめいたりする人も、
でね、そうですね。で、しかも、スーツって何が
いいか。話が繋がってきた。
やばいぞ、これ。うん。
ですけども、
はい、
結構女性がキュンとくる仕草のランクインしてるのが、
はいはいはい、
なんかこう、ネクタイのこう締めたりとか、ジャケットこうバッて羽織り直したりとか、
あるね。
ああいう動きって、その辺のカジュアルな服だとできないじゃないですか、
そうですね。
ねえ、やっぱりそういうのがあるとね、こう大人だなって思われたりとかして、うん、いいんじゃないかって。
スーツをこう、ほぐす仕草とかね。
そうですね。
キュッとしたりとかね。うん、あるね。
まあ、ただ、漢字のスーツ自体だけよって話なんですけどね。
うん、そうですね。
スーツ一着買うのに結構。
ポコポコ買えるようなもんじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
だから、スーツ買うっていう時は一大イベントです。
うん、そうですね。
ある意味、自分のその最強兵器を手に入れるようなもんなんで。そこだけはね。
はい。
頑張って。
きちんと、自分に合ったスーツを選んでいただいて。
自分に合ったベストなスーツをぴっしりやってもらえばと思います。うん、まあ、今日は、この辺ですかね。
はい。
またファッション講座はね、今回夏バージョンってことなんですけど、まあ夏バージョンって夏じゃないか、全然。
初夏。
初夏バージョン。クールビズとかも一切出てきてないです
けど、まあ。あ、出てきて、まあ、夏の話はしてないです
よ、ね。夏の話一切してないです。まあ、年がら年中スーツでいいよとは思うんですが、もしなんか、秋とか冬とかになってまた新しいファッションの提案とか出てきたら、僕はちょっとそこでね、話をね、したいなと思います。
なるほど。
はい。
シーズンで、
ね、そうですね。まあこんな話でよければ、また聞いてください。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、はい、今日はですねモスキーと蚊のお話とファッションのお話について、
はい、
まあ、お届けしてきますけれどもしてきましたけれどもね
しましたね、
ファッションで言えばなんか今年は女性のファッションはあれなんですか？マリン系っていうか、なんか、
何それ
青と白のボーダーみたいな流行ってるとか、いうのをね、朝の目覚ましテレビのね、もっと今時のコーナーでやってましたけど。
あんまり風にしない方が、みたいな。
何それ、囚人みたいな感じ？
まあ、囚人、まあまあ、まあ、囚人って言っちゃ囚人になっちゃうかもしれないけど。まあね、アメリカのね、囚人とか、うん。まあでも、そんな、やっぱ毎年毎年ね、ファッションって変わってきて、それに追いついていく、うん、まあ、流行に乗っていこうっていう人は結構大変なのかな。ね、う
ん、特に。見る分にはね、楽しいんですけどね。
そうそう。特にこう、
可愛い服を見たりとか、する分、全然いいんですけども、うん。
流行にこう、乗っていこうってなると、こうね。
そうですね。
去年買った流行りの服が着れないとか、せっかく買ったのに、もう遅れてるみたいな話になる。
うん。なんか、それがなんかこう、シックになっていくっていうか、
うん、
なんかね、外に出にくくなっちゃったりなんかしたりするの嫌だから、というのがあるんですよ。うん、
まず、あれですね、自分にもう、ずっと、あった、今後ずっと着ていけるような、服のタイプを一つね、何か見つけていった上で、こうね、流行に乗っていくと、またファッションも楽しめるのかなというふうに感じましたけれども。
そうですね。
そうですね。
今日はですね、 まあ、まあ、早く終わろうということで、40分コース、まあ、なかなかいいタイムを弾き出してるので、
はい、そんな感じで。
今日はね、もう、終わろうかなと思います。はい、はい、今日が、6月30日、
はい、ね、更新です、ね。
明日から7月1日ですね。
はい。
ありますので、
まあ、夏が来てしまいますね。
もうすぐで夏休みっていう方も多いかと思いますが、
はい、
頑張ってね、夏バテしないように、まあ、季節の変わり目ですので、でね、風邪にもね、
ね、
はい、はい。あと、蚊にも。
蚊にもね、
はい、モスキート。
はい、モスキートバトルにも勝っていただくようにして、
はい、
また7月10日にお会いできればと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ウマガでした。
はい。それでは、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。